皆さんおはようございます。ようこそ父親恵み教会の2019年4月14日第3礼拝に前奏を聞きながら心を静めて礼拝を待ち望みましょう。皆さん、聖歌409番、我に来よと安きみやを心を合わせて一緒に賛美しましょう。ご見たい方はお立ちください。
Thank you.
会者が礼拝のためにお祈りいたします。いつも私たちを愛し共におられる父なる神様、今日私たちが愛する信仰の仲間と共に教会創立記念礼拝に参加できる恵みに感謝いたします。65年前主はこの土浦地域の地域に宣教師を通して恵み教会を建て、主の愛する多くの民を我に来ようと招きしてくださいました。そしてこの恵み教会を通して多くの人々が救われました。今日私たちもこの救いに感謝と喜びを持ってこの礼拝を捧げます。今週は中南週です。主よ、私たちの罪のために苦しみを受け復活したイエス様の愛をこの教会を通して実践することができますように、私たちに勇気と導きを与えてください。今日の賛美、我に来ようの主の救いの招きにもっと多くの人々が救われるように、この恵み教会をこれからも祝福してください。神様、今日박성주先生を通して貴重な御言葉をよく聞くことができますように、私たちの心の扉を開いてください。神様、私たちの心からの礼拝を受け取ってください。このすべてのことを私たちを救ってくださった愛する主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの仕事の糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。皆さんお座りください。
おはようございます。今日は教会創立65周年、記念礼拝であります。この65周年記念礼拝のためにゲストスピーカーとして박성주先生をお迎えいたしました。박성주先生は筑波にある筑波希望教会で1996年から2008年まで12年間牧会をされた後、東京の足立区にある希望キリスト教会で10年間牧会をして、今度は千葉県小倉台にある小倉台キリスト教会に移られて今牧会をしておられます。日本の宣教に身を捧げて22年経ちました。で、박성주先生は私にとっても本当にもう決して忘れることのできない恩人のような方であります。박先生はですね、私の進学校の先輩であるとともに、私が進学校に韓国の進学校に入るときに推薦状を書いてくださった方でもあるんですね。韓国の合同進学大学院という進学校なんですけれども、そこの進学校に入るためには2人の牧師から推薦状を書いてもらわなければならないんですけれども、一つは清野先生に書いていただいて、一つは박성주先生に書いていただきました。박先生が僕はどこの進学校に行こうか迷っていた時に、もし韓国の進学校に行く気があるならば世界で一番いい進学校を紹介してあげようという言葉に心躍り、ならば その合同進学大学院に入りたいですって言って、行ったんですね。で、普通に試験を受けたらとても受かるようなところではないんですが、留学生枠で特別に入れてもらいました。で、そこの進学校がよく言われるのが、入るのは簡単だけど出るのは難しいよって言われて、で実際に入って3日目に神様殺してくださいって祈りました。それぐらい大変なところだったんですけれども、もう一つその3日目、あたりに、その事務の方が説明をしてくれるんですね。この3年間の進学校の中で2年間有給の伝道師として、教会で働かなければ卒業できませんって言われて、いやちょっと待ってくれと。その時ちょっと韓国語が話と聞くのはちょっとできたんですけども、読み書きがもうほとんどできないんですね。幼稚園レベルなので、こんな僕を雇ってくれる教会があるんだろうかとこう思ったんですね。そしたらパクソンジュ先生が、大丈夫だと。パクソンジュ先生の母教会であり、また日本に派遣する、その派遣教会であるソウルにある和平教会というところを紹介してくださって、でそこに通うようになったんですね。でそこの主任牧師のアンマンス先生という方が、清野先生とまた面識が終わりだったんですね。で韓国語がもう本当にできない僕を、私を、パクソンジュ先生の推薦だからということだけを信じて2年間雇ってくださいました。で退職するときには退職金も払ってくれたんですね。で、本当にパク先生の導きがなければ、その進学校を卒業できなかったなというふうに思っております。またパク先生には2人のお子さんがいらっしゃるんですが、ジフン君とジヒちゃんの2人ですが、この2人ともマナエジエンの卒園生なんですね。そういうこともあって、恵み教会とはつながりがあります。で清野先生が、教会創立65周年記念礼拝、誰かゲストスピーカーを呼びたいねとおっしゃってて、ちょうど11月にここで葬儀があったんですけれども、その時にパク先生がメッセージをしてくださって、あ、パクソンジュ先生を呼ぼうというふうに清野先生がおっしゃって、今日初めて、恵み教会にお呼びすることができました。産んで生きて死んだという題でメッセージをしてくださいますけれども、ぜひ、楽しみに神様の声をパク先生を通して聞きたいなというふうに思っております。それでは今日の聖書箇所、創世記5章15節から27節をお読みいたしますので、聖書をお持ちの方はお開きください。創世記5章15節から27節の言葉になります。お読みいたします。マハラエルは65年生きてエレデを産んだ。マハラエルはエレデを産んで後830年生き、息子娘たちを産んだ。マハラエルの一生は895年であった。こうして彼は死んだ。エレデは162年生きて、エノクを産んだ。エレデは、エノクを産んで後、800年生き、息子、娘たちを産んだ。エレデの一生は、962年であった。こうして彼は死んだ。エノクは、65年生きて、メトシェラを産んだ。エノクは、メトシェラを産んで後、300年、神と共に歩んだ。そして、息子、娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。メトシェラは187年生きてレメクを産んだ。メトシェラはレメクを産んで後782年生き、息子、娘たちを産んだ。メトシェラの一生は969年であった。こうして彼は死んだ。それではパク先生にメッセージをしていただきたいと思います。拍手でお迎えしましょう。
2部の礼拝にも申し上げましたけれども、今日が、創立65周年記念礼拝ということはここに来て初めて知りました。知らないままで説教を準備してきたって聞いてみたら、もうこう書いてあったからびっくりしました。しかし 神様が御言葉を通して私たちに、特に65周年を迎えている小倉大、父親恵み教会にどういうメッセージをくださるか、耳を傾ける私たちになりますようにお願いいたします。お祈りさせていただきます。愛する神様、罪人である私たちを呼んでくださって、神様の御前で礼拝を捧げる素晴らしい特権を与えてくださって、心から感謝します。また今日創立65周年の礼拝を主の御前に感謝の礼拝を捧げるようにしてくださった主の御恵みに心から感謝いたします。これから主の御言葉を聞きます。私たちに神様が何を望んでいらっしゃるか、どういうことを神様が求めていらっしゃるかについて耳を傾けることができる私たちになって、本当に主に喜ばれる教会として成長していくことができるように導いてください。主が与えてくださる御言葉の前で伝える人も聞く人も一つになって、素晴らしく恵まれるひとときになるように主よ導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。東西古今を問わずに全ての人間が求めていることがあります。それは健康長寿ということを求めているんですね。そこには例外がないです。ありません。断言できるんですね。たまにはもう生きたくありませんとおっしゃる方もいますけれども、生きるのが辛いのを表すつぶやきに尽きないんだろうなとも思うんです。ですからそのような気持ちを表すこういう言葉があるんですね。ピンピンコロリピンピンコロリってどういう意味かというと、健康寿命の長さを言い表した表現だそうなんです。病気に苦しむことなく元気に長生きして、最後は寝つかずにコロリと死ぬこと、またはそのように死のうという意味の言葉だそうなんです。それを頭文字を取って予約すれば、訳すれば PPK とも言うんだそうなんです。その言葉の意味ということを申し上げようとしているのではなく、私たち人間は誰も健康で長生きしたいなという気持ちが強くありますよね。もっと長く元気で長く生きていて、子供たち、ひ孫まで、もっともっと多くの子供たちを見たいなという気持ちが私たちにはあります。しかしどちらにしても変わらないことが一つあるんですね。変わらないことが一つあるのは、それは私たちは残念ながら死ぬということです。死なないんだったらいいんですけれども、神様が死ぬことを決めてくださいました。聖書はヘブル9章27節で私たちが死ぬということをはっきりおっしゃってくださってるんです。ヘブル9章27節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、ここで私たちが忘れてはいけないことを神様がおっしゃっていらっしゃるんです。私は死ぬんだということです。死なない人が誰がいるんでしょうか。誰もいないんですね。特に その死ということは人の話じゃないんです。他人の話じゃないんです。いつ迫ってくるかわからないんですけれども、今この私の話だということなんですね。ですから自分が死ぬんだということを意識して感じている人の人生は本当に素晴らしい人生になるんだと思います。生きることに対しての本当の意味を分かるということなんですね。ですから私たちがいつか死ぬんだ、平凡に生きていっていつか死ぬんだということは本当に平凡な普通の話のように聞こえてくるんですけれども、私たちの人生の中で一番肝心な人生の真理だと言ってもいいんじゃないかなとも思います。今日の本文、あまり読みたくないそういう箇所なんですね。 今日の本文もそういうことを教えてくれてるんです。創世記5章というのはアダムからノアまでの啓示を教えてくれるんですね。その当時は長寿時代だと思います。ここに出ている人たちの平均年齢を計算してみたらなんと921歳まで伸びてるんです。すごいんじゃないですか。それを見ていつも疑問が残るんですね。どうやってあの時代の人たちはもう1000年ぐらいまで生きることができたのか、疑問が残るんです。しかし科学者たちの話を聞いてみればなんとかわかる気がするんですね。その中で人たちはこういうことなんです。創世記1章7節中を見てみると、創世記1章は神様が天地万物を創造なさったことをおっしゃってくださっている ところです。でノアの洪水洪水前、つまり神様が天地万物を創造なさったばっかりの時は大空の上の水と下の水があるということをおっしゃっていらっしゃるんですね。つまり地球が水に囲まれているということです。ですから宇宙から飛んでくる有害光線が地球まで私たちのところまで届かずに生きていくことができるから、ですから長寿したということなんです。私たちの体に有害な光線を遮って、そしてちょうど私たちが生きることがいい環境、つまりまるでビニールハウスみたいな感じで環境を作ってくれたから900何十歳まで生きることができたと説明しているんです。ところでそれが極端に短くなってしまうんです。それがいつからなのかというと、さっきも申し上げた大皿の上の水と下の水が破れて全部なくなってしまった時があります。いつですか？ノアの大洪水の時。創世記7章11節を見てみるとこういう表現があるんです。天の水門が開かれて、水の層があったんですが、大空の上と下の水がたくさんの水があったんですけれども、その水門が開かれてそこにあった水が全部落ちてしまいました。ですから大洪水が起きるはずだと思うんですね。そして環境は悪くなって、だんだん人は寿命が短くなったという説明であります。まあ、それはそれぐらいで終わってもいいと思います。それをもっと詳しく説明するのは私の知識ではできないことですから。しかしここで私たちが注目すべきことは、その時代はさっきも申し上げたように912歳まで生きてた長寿の時代だったんです。今日の本文に出ている人たちの名前を見てもそうなんですね。15節から17節まではマーラルエルという人物の名前が出ているんです。そして彼は何歳まで生きてたかというと895歳まで。すごい人生じゃないですか。895歳まで生きたというのは、まあ、一人の歴史ってすごい長く書くことができるんだなと思います。ところで彼の人生を今日の本文がこんなふうにまとめているんです。つまり産んで生きて死んだ、短いんですけれどもそれが完璧じゃないでしょうか。まだ18節から20節まではエレデという人物の話が出ているんです。エレデは962歳まで生きてましたけれども、残念ながら彼の人生も同じく表現しているんです。産んで生きて死んだ。そして今日の本文の中で世の中で一番長生きした人の名前が出てるんです。それは誰ですか？メトシェラ。何歳までですか？969歳まで。すごいんですね。とにかくところで彼の人生もどういうふうに表現できるんですか？産んで生きて死んだ。彼らは本当に長生きしました。長くもう嫌になるくらいまで長く生きていました。しかしその記録はただ単純に産んで生きて死んだということでまとめることができるんです。それが全部です。どういう意味ですか？私たち人生はいくら長生きしても、素晴らしい人生を生きてても最後は死ぬということです。一生懸命私たちは自分のために、自分の人生のために、自分の生活のために一生懸命働きながら頑張っているんです。しかし そのような人生が終わって過ぎてみたら何も残ってないんですよ。みんなが忘れてしまうんですよね。ですから私たちがいくら長く生きてても長い時間の中で見れば一つの天に過ぎない、天にもならないことかなとも思うぐらいのことだと思います。するとその点で私たちが本当に大事なことが何であるかということを分かることができると思います。本当に長いこと、私たちの人生に必要なことは何ですか、どのぐらいまで長く生きてたかということじゃないということです。すると何が大事なことでしょうか、どのような人生を生きていたか、人生の内容が大事なことだとおっしゃっていらっしゃるんです。じゃあ今日の本文を読んでみると他の人と全く違う、そういう表現が出ている人が、一人の人が出ているんです。その名前はエノックです。彼も他の人たちのように子供を産みました。そして生きていました。ところで人とは違うことが一つあるんですね。21節から23節まで私がもう一度朗読をします。21節からです。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。彼の人生は、地上での人生は365歳でした。まあ、今といえばすごく長い人生なんですけれども、その時代の創世記5章に出ている人たちの立場から見ればもう平均寿命までもいかなかった短い人生を生きてたんじゃないでしょうか。しかし彼が違うところが一つありました。24節中、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らわれたので彼はいなくなった。彼が死ななかったということです。天に召されたということです。聖書を読んでみる、聖書の中にはそのような珍しい経験をした人が、エノクともう一人の人がいるんです。もう一人の人はエリアという人物なんですね。エリアはもう何とか分かります。彼は十分な資格があります。なぜかというと彼が一度祈ると3年6ヶ月間雨が降らなかったんです。すごいんじゃないですか。人間ができる力じゃないんですよね。そしてもう一度祈ったら3年6ヶ月が雨が一滴も降らなかったところに大雨が降ってきました。すごいんじゃないですか。もっとすごいことがあります。彼がもう一度祈ったら空から火が落ちて全てのことを燃やしてしまいました。すごい人じゃないかなと思うんです、エリア。だからエリアが天に召された、なるほどと思うようになるんですね。しかしエノクと比べてみたら、さあエノクって本当に死ななかったことが大丈夫かなと、神様がもしかして間違いをしてたんじゃないかなとも思うぐらいだと思います。しかし聖書を読んでみると彼は特別な人間だったということを私たちにおっしゃっていらっしゃるんです。今日の本文がある9章前の4章には私たちがよく知っているカインの話が出ているんですね。カインの5代目の子孫であるレメクが19節を見てみると2人の妻をめどりました。彼女らから子供が生まれたんですけれども、20節から22節までに3人の息子と1人の娘の名前が出ているんです。まず最初に出ているのはヤバルという人なんですね。彼は天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖だったと言っているんです。羊とかヤギを飼うこと、もう本当にそれも素晴らしいことです。はい、最初を飼ったんですね。まあ、それだけじゃなくて他の家畜も飼育してたんじゃないかなと思います。そのようなことを考えてみたらきっと彼はお金持ちだったということを分かることができるんじゃないでしょうか。最初を始めた人だから。しかもそれだけではありません。ユバルという人が出るんです。ユバルは楽器を最初に作って演奏を始めた人なんです。縦ごと、ここに出ている縦ごとというのは弦楽器ですね。そして笛というのは最初の管楽器です。弦楽器と管楽器を最初に作った人だということです。 つまり彼を通して今私たちが楽しんでいる音楽が発達したと言ってもいいんじゃないかなと思います。そしてトバルカインという人の名前が出てるんです。彼は青銅の鉄のあらゆる用具を作る鍛冶屋の戦場だったようなんです。彼が作ったのがただ農業のための道具だけを作ったんでしょうか。多分戦うための武器も作ったでしょう。今の時代も武器を作る人はお金を稼ぐことができるんじゃないかなと思ってるんです。そのような人だったということです。また一人の娘がいましたけれども、彼女の名前はナーマと書いてあるんです。ナーマに関しては何の説明がないからどういう人だったかわからないんですが、想像してみるとナーマという言葉の意味は楽しい、喜ぶことともそのような意味があるんだそうなんです。つまり多分彼女は歌とかダンスが上手で人を喜ばせることができたんじゃないかということです。今のアイドルグループのみたいなそういう人の戦場だったんじゃないかなと思うんですね。とりあえずカインの子孫たちのことを見てみると、カインの子孫によって私たちが経験している全ての人間の文化が始まったということになります。そのような意味として考えてみると、人間的に考えてみると、カインがマシですか、エノクがマシですか、言うまでもないことだと思います。カインの方なんですね。カインの人生は、私たちが子供のことを誇らしく思うとは思ったら、人と話すとき必ず言葉子供の話が出てるんです。そのようにカインも自分の子供のこと、そして子孫たちのことをみんなに言うとき威張って言えたんじゃないかなと思います。そのような意味として考えてみると、カインの方が人間的に素晴らしかったんです。にもかかわらず聖書はカインじゃなくてエノクに目を留めてるんですね。その理由が何でしょうか。ヘブル書を読んでみると、エノクに対してこのように説明してるんです。ヘブル11章5節です。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。彼は神に喜ばれる人生を生きていました。今までも皆様だと分かち合いましたけれども、目想してたことを見てみると、私たち人間が考えている人間に喜ばれることと神に喜ばれることはもう相当違うことだなということを分かることができるんです。神様が喜ぶことと人が喜ぶことは全く違うんです。人間としては神の方がマシです。金持ちでしょう、一員になるでしょう、出世するでしょう、子供が良くなるでしょう、みんなが認めてくれるでしょう、あのがっけえと思うんじゃないでしょうか。そうじゃないですか。ただひたすら神様と共に歩むのはそんなに目立たずにまだ大したことではないんだろうなとも思われるんです。しかし聖書はそれぐらいで終わるわけではないんですね。私たちの人生に対して神様がおっしゃっていらっしゃることがあります。何を残せばいいかということですね。どのぐらい長く生きてたかということじゃなくて、どういう人生を生きてたのか。素晴らしい65周年の土浦恵教会です。歴史が長いということは素晴らしいことなんですけれども、それで終わるんじゃないんです。そのような歴史を、これからの歴史を何をもって満たすことかということを今日の本文を通して私たちにおっしゃってくださるんだと信じております。何かを満たそうとするんだったら、そこに入っていることをきれいになくさなければならないと思うんですね。なくすべきことがあります。それは何ですか。私が持っている私の中にある罪です。悔いを残さないことなんですね。エノックに関しての聖書の記録はヘブル書、そして新約聖書のユダ書、一章しかない短い章なんですけれども、ユダ書だけに残っているんです。その中でユダ書一章十六節を見てみると、その時代エノク時代の人たちの姿を見ることができるんですね。こう書いてあります。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへちらって人を褒めるのです。つまりその時代の人たちは チュミを食べたりチュミを飲んだりしている人たちだったということじゃないですか。さあするとこのようなことを見てみると今の時代と何が違うんでしょうか。あんまり変わってないんだなと思います。いいえ、今の方がもっと悪いんじゃないかなと思うんですね。昔も今も人間は罪の奴隷です。欲望にとらわれて夢中になってそちらの方にも走っているもののように見えるんです。まるで100メートルを全力疾走している、競争している人たちのような人生じゃないかなと思うんですね。ところで問題はそのように大事にしているものが私たちに本当の幸せをもたらしてくれるかということなんです。それが神様に喜ばれてこの世の中で勝利して神様の御国に入ることができ、入れる条件になるかということなんですね。いつかテレビで面白い番組を見たことがあります。お金と幸福度ということなんですね。そこに出してた資料を見てみるとアメリカの金持ちの1位から400位くらいの人たちを調査したそうなんです。あなたは本当に幸せだと思っていますか、質問したんです。その数値とそしてアフリカのケニアで住んでいる原住民たちを同じことを思って調査したそうなんです。どっちが上だったんでしょうか。言うまでもなくアフリカの方たちだったということです。彼らが貧しいということを申し上げることではありません。お金があっても大事にしていることがあっても全てのことを成し遂げたと思われても本当に自分の中にある根本的な問題を解決しない限り本当の幸せはないと言っても言い過ぎてはないことだと思います。このエノクをご覧ください。エノクは神様と共に歩みました。神様と共に歩んだということは神様と手をつないで歩いてたということです。すぐそばに立ってそして神様と会話しながら神様と一緒に過ごすことなんです。そのようなことができるということは清い神様に近づくことができるというのはこの人の罪が解決されたということを意味します。清い神様に私たち人間が罪人は近寄ることができないんです。神様と共に歩むことができたということはエノクの罪の問題が解決された証拠なんですね。神様に近寄るとき本当の幸せがあることを私たちが覚えておかなければならないと思います。それが人生の本当の秘密だと思うんですね。10年ぐらい前母会してた教会で秋田さんという方が97歳に洗礼を受けて102歳に亡くなられた方がいらっしゃいます。すごいんじゃないですか。ところで彼最初私が方に出会っていつも言ってたのはイエスを信じてください、いつどうなるかわからないから、97歳までいらっしゃってたからいつどうなるかわからないのでイエスを信じましょう、信仰を持ちましょう、もうストレートに福音を伝えました。しかしあの方は本当に優しい方で、僕しかそのようにそこまでストレートに言っても本当に優しく、はい、わかりました。今度信じます。とうまく逃げたんです。で、そのような方が、ある日、自分のベッドから飛び降りて、97歳の方が自分のベッドから飛び降りることを想像ができるんですか。それぐらい健康な方だったんですね。飛び降りて腰を痛んで入院したんです。そしてその話を聞いて病院にお見舞いに行きました。お見舞いに行ったらちょうど昼間の時だったから目を覚ましました。昼寝してた時目を覚ましました。そしてあの方が私にいきなりおっしゃっていらっしゃるのは、私洗礼を受けます。びっくりなんですね。私は何もやったことはないんです。ところで私の顔を見た瞬間、自分イエスを信じて、そして信仰告白をして洗礼を受けたいということなんです。理由を聞いてみました。どうしてそのようになったんですかと聞いたんです。そしたらあの方が夢の中で死んだそうなんです。夢の中で死んで、自分は良いことをやったから天国に入るでしょうと思って天国に入ろうとしてて、入り口から入ろうとしてたそうなんです。ところで門番でしょうか、その前に立っている人が彼を止めて、あなたは天国に入ることはできません、 びっくりですよね。私は悪いことをやったこともないのに、どうして私は入ることができないんですか、尋ねたそうなんです。そしたら向こうの方が、あなたは忘れ物があるから持ってきなさいとおっしゃったそうなんです。話したそうなんです。そして目を覚ましました。そしてその目の前に誰が座ってたんですか。私です、牧師です。ですから自分が何を忘れてたか分かったということなんです。彼が97歳の時、洗礼を受けながら洗礼の証しをお願いしたんですね。皆さんの前で、私が今97歳まで生きてくることができたのは、今日無にまで来ることができたのは今日のためのことでありましたとはっきりおっしゃってくださったんです。そして洗礼を受けました。そして102歳の時亡くなられたんです。人間はみんな死にます。しかしみんな死ぬんだとしても罪を持ったままでは天国に入ることはできません。聖書はおっしゃっていらっしゃるんですね。罪をなくさない限りどんな条件でも天国に入ることはできません。なぜならば天国というところは罪人入場禁止地域だからです。そしたら誰があそこに入ることができるんですか。黙示録21章27節です。高一時の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。高一時の命の書に名が書いてある人、どんな人なんでしょうか。黙示録22章14節と15節を見てみると、自分の着物を洗って門を通って都に入るようになるものが命の書に名前が書いてあるということをおっしゃいました。つまり自分の着物を洗うということは十字架のイエス様の血潮によって罪を洗うことを意味します。ただイエス・キリストの十字架の贖いの恵みによって罪が許された人、なくされた人だけが神様の御国に入る超特権が与えられるということなんですね。今の時代のは本当にコンピューターということが便利なものが開発されて本当に面白いことがたくさんあります。コンピューターで何か変に撮られた写真、私の写真を入れて何かいじるともう10年20年ぐらい若返りするのは問題もないんですね。今の世の中はそういう時代なんです。まるでそのようなことがイエス様の十字架だと思います。イエス様の十字架の御前に出てきてください。その血潮によって私たちの罪が許されて神様の御国に入ることができるようにしてくださるとおっしゃってくださいました。罪の問題を解決しましょう。今のままではダメです。私たちにある罪の問題を主の御前に持っていって、イエスキリストの十字架の血潮によって癒される、亡くなることができる私たちになりますようにお願いいたします。じゃあすると私たちがなくすべきことがあったら、それを満たすべきこともあるんですよね。何をもって満たせばいいでしょうか。それは一言で言えば愛です。まだか、まだ出たかと思うようになるんですね。愛というようになったら一番引っかかるところがあるんです。いや、やっぱり私に一番足りないところが愛じゃないかと思うんですね。世の中の人たちをご覧ください。みんな忙しいんです。忙しい忙しいというのが口癖のようになっているんですね。しかし本当の価値あること、本当の永遠まで残ることのために頑張っているんでしょうか。ソロモンの話を聞いてみてください。ソロモンは人生の中で全てのことを手に入れた人なんです。ですからソロモンという人の名前は、イコール、全てのことができた人、権力とか知識とかお金とか、全てのことがある人だということじゃないですか。ところで実際的に全てのことを手に入れた彼が何と言ってるんですか。詩編127編の2節です。あなた方が早く起きるのも、背く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。人生の全てのことが虚しいと言ってるんですよ。全てのことを手に入れた人が言っている言葉を聞いてみてください。彼が言っているのは人生は虚しい。伝道者の書2章1節を見てみると、1章2節を見てみるともっと激しく表現しているんですね。こう書いてあります。空の空、伝道者は言う空の空、全ては空。 どれぐらい人生、自分の人生が苦しかったら、虚しかったら、虚しさを感じたから、もう同じ言葉を何回も何回も繰り返しているんでしょうか。すべてのことが空だ、虚しいことだということなんですね。ヘブル語では同じことを繰り返したらそれを強調する大事なことだということを言うためです。つまり彼が言っているのは空の空、虚しい虚しい虚しい虚しい、同じことを繰り返しながら人生は虚しいということなんです。この空という言葉は息という意味があるんだそうなんですね。私たちが呼吸している息を見ることができるんでしょうか。見えないんです。誰が息してたか呼吸してたかわからないんです。そのようにすぐなくなってしまうことが世のものだ、人間が楽しんでそしてそれを求めているものだということを伝道者の書を書いたソロモンが言っているんです。しかし聖書は世のすべてのことがなくなっても最後の最後まで残ることがあるとおっしゃってくださっているんですね。本当に嬉しいことだなと思います。全部なくなってしまったら本当に虚しいんですけれども、最後の最後に残ることがあると言っているんです。何ですか。第一コリント13章13節です。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。愛が一番最後まで残ることです。ですから今いつまでも残る愛を私たちの人生に満たすべきだということじゃないでしょうか。するとどんな愛でしょうか。勝手に私が愛しますということで満たすことができるんでしょうか。そうではないと思うんですね。聖書が私たちにおっしゃっていらっしゃるのは、まずは神を愛することです。神を愛することがどういうことなんでしょうか。いろんなことがあると思いますけれども、神様と共に過ごす時間、神様を意識しながら、神様だったらどういう言葉を出したか、神様だったらイエス・キリストだったらどういう行いをなさったか、どういうことをいつも意識しながら生きていくことです。そのためには私たちにいつも御言葉が必要でしょう。そして祈りが必要でしょう。このように礼拝を捧げて、そして礼拝を通していただく恵みも必要なんです。そのようなことが総合的に私たちの中に愛と神様を愛することになるということであります。ルカの福音書10章38節から見ると、マルタとマリアの話が出てるんですね。彼女らは姉妹だったんです。ある日イエス様が彼女らの家を訪問しました。家庭訪問したんですね。マルタは嬉しくてイエス様がいらっしゃったからワクワクして、イエス様のためにいろんなもてなしを準備しました。忙しかったんです。ところが妹マリアはイエス様の前でずっと座って御言葉を聞こうとしているんです。聞くばっかりなんですよね。それを見てマルタが何と言ったんですか。イエス様、彼女に何とか言ってください。彼女は私だけが働いて、彼女は何にも働いてないんです。何か叱ってくださいと、もうそういうふうに言ったんです。文句を言ったんじゃないでしょうか。常識的に考えてみるとマルタの話は妥当だなと思うぐらいなんです。ところで意外に、ね、イエス様のこと答えは何だったんでしょうか。ルカの福音書10章41節から42節です。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。もてなしよりもっと大事なことがあるということです。仕事よりもっと大事なことがあるということです。それは何ですか。神様との交わる時間だということです。御言葉を黙想して分かち合う時間です。デボーションをやって、神様の御言葉が私におっしゃっていらっしゃることを聞いて、それに従おうとする、その本当の従順のことなんですね。祈る時間です。そして礼拝を通して聞いた御言葉が私に対して、私たちの教会に対してどういうことをおっしゃっていらっしゃるかを聞いて、それに従おうとすることが本当の神様との良い交わりの時じゃないでしょうか。ある調査によれば、私たちクリスチャンが一日中で神様と良い交わりができるのはどのぐらいか、24時間の中で何分ぐらいか計算した、面白い計算をした人がいるんですね。何分ぐらいでしょうか。いや、何時間ぐらいかなと思うんですけれど、どのぐらいでしょうか。その調査結果はなんと12分です。 12時間じゃないんです。12時間じゃなくて12分です。ちょっと恥ずかしいことだなと思うんですね。私たちの頭から神様が消えてしまったと言ってもいいことじゃないかなと思います。皆さん、私たちが神様が私に何をおっしゃっていらっしゃるかをいつも意識して覚えて、それに従おうとする私たちになりますようにお願いします。それが神様との良い交わりができて神を愛することです。そしてそれが私たち神に喜ばれて、私たちにとっては本当に永遠まで残る記憶になることだと思っているんです。さあ、もう一つの愛があります。それは神を愛するから人を愛することなんですね。本当の人間を人を愛することということは、私がいただいている神様の愛を伝えることです。分かち合うことなんです。世のすべてのものは、私にあるものは誰のものなんですか。私に与えられているから私のものなんでしょうか。聖書はそうじゃないと言ってるんです。それがお金のようなそのようなことだけではなくて、子供さえも私のものじゃないと言ってるんです。小さい時は私と一緒にお風呂に入ることを喜んでた やつが、今はお風呂に一緒に入ろうと、いやお父さんと、いやというようになるんです。いつまでも自分の子供だと思ってたんですけれども、そうじゃないんですよね。いつの間にか自分のもの、自分の手から離れてしまっているんです。私はですから、聖書は私という存在を管理人と言ってるんです。管理者だと言ってるんです。管理者って何ですか。私のものを管理する人を管理者とは言わないんです。人のものです。誰のものですか。神様のものです。神様が私たちに与えてくださった実感から始めて、命から始めて、家族も全てのことが神様のものです。その神様のものを管理するものがこの人間だということなんですね。それを主を表すために主を使うことだということです。あらゆる良い行いがそのようなことじゃないでしょうか。ルカの福音書10章25節から見ると、良きサマリア人の話が出てるんですね。私たちがよく知っている話なんです。エルサレムからエリコまで行くある人が強盗に遭いました。殴られて、そして倒れていました。裸になっているんです。それを過ぎ通っていったあの祭司長、あるいはレビ人たち、知らんぶりして過ぎてしまいました。過ぎ通りました。ところで、人間として扱われていないあるサマリア人が彼に近づいて、あの宿屋まで連れて行って、洗って治療してあげて、しかも宿屋の主人に費用を払いながら、もっと深い面倒を見てあげてくださいと、あの世話を見ることを頼みました。その話を最後にイエス様がこうおっしゃるんですね。ルカの福音書10章37節、あなたも行って同じようにしなさい。私たちに主がおっしゃっていらっしゃるのは、主が私を愛してたように、その愛を持って人に対しても同じ愛を分けてあげなさいということなんですね。じゃあ、するとどのような愛が一番神様に喜ばれる愛でしょうか。何でしょうか。それは福音伝道だと言います、思います。なぜそう言えるんでしょうか。エノクの記録を見れば分かります。エノク、ユダ書1章14節と15節にこういう見言葉があるんですね。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れてこられる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らう無礼の一切のことについて、彼らを罪に定めるためである。つまり、エノクはその時代の人たちに罪を犯して、罪を飲んで、そして食べたりしている人たちに対して何を伝えたんですか。神様の裁きを予言していました。つまり、神様の御声を聞いて彼らに福音を伝えていました。伝道してたということなんですね。彼の人生は、ですから彼の人生は365年生きていましたけれども、彼の人生はずっとやってたのは、神様を伝えていました。福音を伝えていました。一生彼の人生はそのような人生だったということです。です ですから神様に喜ばれる人生になるのは当たり前のことだと思うんですね。OJ の人たちが、私たちを含めて OJ の人たちがスターになりたがっているんです。世の中でスターになりたいなと思ってるんです。しかし世のスターの中で永遠まで続くスターがいるんでしょうか。ないんです。いくら素晴らしい人気を持っている、注目を浴びている人たちだとしても、いつかその人気は終わる時期があるんです。しかし聖書は永遠なスターになれる道を教えてくれてるんです。ダニエル書12章3節、多くの者を祈祷した者は世々限りなく星のようになる。星がスターですね。スターになる方法が祈祷する者、多くの人たちを祈祷する者、つまり多くの人たちに義を味わわせる人が本当のスターだということなんですね。皆さん、私たちの心を込めて人を愛することは何でしょうか。もちろん良い行いも大事なことだと思います。それよりもっと肝心なことは、私が愛するあの人たちに福音を伝えることです。本当に愛しているあの人たちに必要なことは命なんです。命を救う道が必要じゃないでしょうか。私は今日の本文を通して、私たちは今日の本文を通して多くのお墓を見ました。その墓石は何と書いてあったんですか。いくら見てもそこに書いてあるのは産んで生きて死んだばっかりなんです。産んで生きて死んだ。しかしその中で一人だけがかっこいい墓石の名を書いてあるんで、墓石に書いてあるんですね。何と書いてあったんですか。神と共に歩んだ。そのような私たちになりますようにお願いいたします。そのようなこの教会、創立65周年を迎える土浦恵み教会が言われるように、言われるそのような教会になれるようにお願いいたします。お祈りさせてみましょう。愛する神様、罪深い私たちを愛してくださって、神のものにしてくださって、さて主の御恵みに心から感謝いたします。主は血潮を流してくださって、十字架の恵みによって救われた私たちが、自分の人生を神を愛し人を愛することで満たすことができるように導いてください。誠の愛である主イエスキリストの十字架の福音を愛するお隣人に伝えなければならない、そのような使命を私たちが果たすことができるように私たちに信仰を与えてください。そのような教会として父親恵み教会が成長していくことができるように導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
与えられた御言葉に応答して主なる神様を褒めたたえましょう。聖歌424番です。ご無理でない方お立ちください。
Thank you.
はい、それでは2019年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
私たちの救い主、主イエス・キリストの豊かな恵み、神の深き愛、聖霊様の親しき交わりが、私たちすべてと共に、また、父浦恵み教会と共に、永遠に豊かにありますように。アーメン。
以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。おいしい恵み堂を召し上がってください。